大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年7月26日大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
壊れてます。
阿部先生大丈夫ですか。
もうね、番組全体が壊れてるわ。そんなね、あれもうだって姉さんあれだよ、
はい、
ね、7月も第4週だよ。何おかしいの。
うん、まだ4週じゃない。
あの収録日の関係でだいぶ前に撮っておりますので、26日ではないんですけどね。
そういうこと言うかな。
でも今日はあれですよ、パリオリンピック開幕当日ですから。
今日じゃない。
今日ということにしてください。
乗れねえわ。ねえ、そんなんでさ、はい、ねえ、ね、真面目な話さ、まあ真面目な話したことないけど、ね、小屋敷坊やはさ、はい、なんか最近面白いことありましたか。
いや、私もう暑すぎて自転車には乗れないので、なんか自転車気分味わおうと思って、ちょうどね、6月末から始まったツールドフランス、全然詳しくはないんですけど、毎日100キロ以上ですよ、各選手が走って。いや本当にね、先生全然興味ないようですけど、
食いつくように見てます。
ツールドフランスが面白いというよりも、このやっぱり国全体を使って走るっていうのがすごい面白いなと思って、今年はパリオリンピックの関係でイタリアから初めてスタートして、終わりもパリではないんですけど、ただね、やっぱりこうぐるっとフランスを回るそのコースっていうのが非常に面白いなと思いまして、日本だとやっぱ人気なのが箱根駅伝、お正月にやるっていうこともあって、結構沿道には多くのお客さんが選手の間近で見るっていうのがね、もう恒例になってますけど、ツールドフランスも本当にこう目の前でお客さんたちが手を伸ばして、たまに子供がボトルを選手から受け取ってすごい喜んでるシーンなんかがあったりして、なんかその選手がもちろんすごいのはそうなんですけど、そのすごい選手を全国の人が間近で見られるっていうイベントが、やっぱりこのツールドフランスの大きい魅力だなというふうに思っていて。
立派になったわ。この人、いや
ちょっと認めてもらいました。少し
ちょっとこの話無理って思ってたんだけど、
はい、
でもよく考えてみたらさ、誰かがこう全国でさ、こう自転車のなんかそういうイベントやれいのにな。だから東京マラソンとかあるわけじゃん。
そうなんですよ。
そしたらさ、違う、環境にも優しいしさ、いや最初ね、こいつ何言ってんのかなと思って聞いたんだけど、
ちゃんとオチがあるんですよ。
ちょっと無理があるんじゃねえのかなと思ってずっと聞いて、でも考えてみたらさ、そのぐらいのイベント1個あってもいいよな。
そう、
でも九州で、去年からなんかツールド、九州だっけ、なんかそういうのやって、
九州でやってました
か。福岡からスタートしてどんどんどんどん下になっていくっていう。
でも全国区でさ、なんか一個あってもいいよな、ね、日本ほどの国がさ。
そうですね、
もちろんそのね、交通規制とかいろいろ問題はあるとは思うんですけど、それこそ国道1号線だったら、箱根の峠を越えて三島を下って、そして長い静岡海沿いの風を受けながら走って名古屋を通り、そして京都、大阪とたどり着いていくっていう、このね、本当国道を使うだけでも
本当だよね、
日本全国の景色とか、それこそご当地の何か食べ物だったり、いろいろね、こうアピールしながら国を挙げてのイベントにできると思うので、
姉さんどうですか。もうこの話はこの辺でいいよね。
もういいです
か
ね。
いやいや、ちょっと、さっきのね、ツールドフランスで私も自分が乗り始めてから見るようになって、今ネットフリックスとかでも見れるんですけど、私の今の夢の一つがツールドフランスを見に行くことなんです。
現地で、
そう、10泊とか、そう、2週間とか使ってずっとそれでくっつきながら回るっていうのが夢で、ちょっと調べてみたらツアー料金100万近くする。
うわ、ね、聞いて、今先生が何感じてるか当てられる。
うん、先生も一緒に行きたいなって思いましたよね。
いやなんかね、よくさ、人間って3人集まるとさ、派閥ができるって言うじゃん。なんかさ、うわ、乗れねえな坊やの話って思って、姉さんも乗っちゃってね、なんだ私がやられてる方かっていう話になっちゃって、で姉さん、なんか最近なんか楽しいことあったの。
最近ですか。最近は、 そうですね、もう暑いから私も結構もう外に出るのが億劫になってるんですけど、うん、自転車はやっぱり乗ってたいなと、また自転車の話ですけど、あの最近ちょっと朝、うん、結構夜ね9時ぐらいに寝て、うん、朝4時とかに起きて、うん、日の出とともに皇居を走る、自転車で回るっていう。
朝活すごいですね。
何分ぐらい走るの？
まあ自宅から皇居のところまで行って、でそこで何周かぐるぐる回って帰ってくるっていうので、だいたいまあ 2、3時間以内には帰ってくる。
ちょっと
2時間以内。
何周かっていうところは何周
3周ぐらい。
いや、その日によって違うんだ。
そうですね。
それってどうやって決めるの？その長日によって違う。
なんかこうやっぱり暑すぎると、まあ、ちょっと2周で1周で帰ろうかなとか、今日はちょっとなんかたくさん人が回ってるて、なんかこう雰囲気に飲まれて一緒にくっついていこうっていうと3周回っちゃったりとか。
はい、なんか今の話聞いて目が回っちゃったかな。だけどあれだよ、ほら先生、俺毎年ねこれを言うとね、はい、宮崎 P が怒るんだけど、あ、じゃあ冷房使わないから。
あ、まだそうなんですね。
去年もだって使わずに。
去年もどころかもう何十年だよ。
扇風機は
そうだよ、もうそこら中にある。飛行機と同じだよ、そこら中になんか扇風機があるから。
え、なんかたらいにアイスこう入れてるとか、う
ん、
違う、
も
う
そんなんじゃないの、生活なの。もう行くところ行くところ全部扇風機あるから。それで昨日パッと夜中目覚めたよ、
はい、
あっつと思ってパッと外見たら猫も、ね、暑くなっちゃって外で寝てた。こうやってベタって、あのテラスみたいなところ、
はい、
あの今よくほらお布団とかにこう冷たくなる、うん、なんかそういうのあるじゃないですか、涼感なんか。ああいうのも使ってないんですか？
全然使ってない。もうだからね、今の課題はね、本当のこと言おうか、
はい、
だからもう角度をさ変えないとさ、ダイレクトに風が来ないわけよ。それがまだね、こら暑さがまだ急激に始まったでしょ、
うんうん、
だからその角度がまだちょっとね調整しきれてないっていうのがね先生の最近。でも話は変わるんだけどさ、ね、先生ほら学校で授業やってんじゃん、
はいはい、
あれどういうのかな。いやいや別にほら悪気はないよ、
うん、
悪気はないけど、先生よくほら授業やってる子供前に呼ぶだけ一人一人チェックしてやるわけ。
何をチェックする？
だからほら例えばあの英語とかもチェックしてあげるわけ。
あ、そういうチェック、ね、
そうそう。
なんか違うチェック。
何のチェック？頭が変だわ。だけどね、ちょっとさ、なんかわかんこれたまにね、正直な話だよ、
うん、
呪われてるのかなと思う時あるわけ。
どういうことですか？
俺一番前とかさ、うん、比較的素直な子が座るじゃん、
はい、
3人とかで、うん、ね、あのニックネームで呼んでんだけど、うん、ね、タヌキとかね、お猿とか呼んでんだけど、だからそっちの前でずっと食い入るニコニコしてて、そういうやつに限って体が弱いから、うん、ゴホゴホして気にしてない。こうもうで一番前って普通開けるじゃん、教卓の前の、
はい、
そこの真ん前にいてゴホゴホゴホって、ね、それ一つのクラスで、
うん、
ね、夕方、
はい、
これ昼間のクラス、こうやって前に呼んでチェックしてやるわけ、
うん、
はい、いや、うん、おいいな、お前良くなったよなんつってね、本当になんかできないやつよく直接面倒にしますと、ゴホゴホマスクもしない、まるでゴジラみたいにさ火を吹くようにさ、あれはだけどさ、ね、あれはだけどさ、マスクしてこいよってたらパワハラになるのかな。
いやそれはないんじゃないんですか。
まあ、体調悪かったらマスクした方がいいんじゃないって。
いや、ほら性格はね
というか、はい、
だからさ、変なもんです。比較的性格が良くて懐いてるやつがさ、はい、まるで火を吹くようにさゴッホゴッホやってて、だから先生持病持ってんじゃん、ね、自慢じゃないけど、うん、あのほらワクチンだって7回打っても次はもう8回だよ。だけどではマスクだって二重にしてんじゃん。
そうですね、今もね。
ちなみにね、こうやって収録してるでしょ、はい、リスナーの方よく聞いてください、うん、今日はね小屋敷坊やがなんかこんなシャツなんでどこで売ってんのかなみたいな色のなんか水色と青のなんか
青色、青色、水色。
パソコン使っててさ、色の選択してなんかこれ文字の色に入れるときに、ね、一回入れてみたらこの色やっぱダメだって思うような色なんだよ。
ダメ扱いしないでください。
いやでもこれ涼しそうですね。サラサラして
海色ですよ、海色。
姉さんもなんかもう最近本当疲れちゃったのか、なんか緑の布だよ今日。
何言ってるんですか。
緑の布だけ。
カメムシみたいな。
そうそうそう、そうそうそう、あの授業でね、あの緑虫って呼んだりしてるから、あれパワハラでそのうち捕まんのかな。
多分捕まります、ね、
だけどね、だけどこうなんだよ、 パワハラとかセクハラとかっていうのはさ、信頼関係がないから起こると思うよ。
まあそうですね、まあ、
受け手がね、うん、そう取れる、あの冗談だと受け手が取れればパワハラにはならないですけど、
だってさ あこの人こんなもんだなっていうさ、なんかもうお互いのさ、なんていうかなんか関係ができてればさ、これちょっと一瞬真面目な話になっちゃうんだけど、言葉を学ぶときって一番何が大事だか知ってる？
言葉、
例えば外国語を学ぶとき、姉さんほら中国語も喋るんでしょ、台湾語か、だけどそれあれか、学習して覚えたんじゃねえからな。
うん、まあそうですね。
だけどね、これと一緒でさ、先生はよく教えて、先生俺ずっとアメリカが長かったから、先生アメリカ長かったから、先生ちょアメリカ長かったから、
いやもういいんで、
で、あれだから結局ね、アドバイスするのは人間関係を最初作んなきゃダメだよっていうわけ、信頼関係ができてれば、その上で言葉が少しっと伸びていくわけじゃん、一番大事、こいつ言葉喋れねえけど、あ、悪いやつじゃないんだなって思わせるのが大事で、だからこれパワハラとかセクハラとかそういうのが出てんのも人間関係が疎遠になってるからだっていう話もあるわけ、ね、はいはい、だからね、先生なんかよくほら2人からパワハラ受けてるけどね、
ちょっと待ってください、どういうことですか？
でもね、だけど俺先生がね、さっきほら冗談っぽく言ったけど、ほらね、小屋敷坊やが、ね、変な色のどこで売ってるか分かんねえなシャツ売ってるとか ね、姉さんただの緑の布をかぶってきてるって言って、全然これはいやらしさがないじゃん。
いやでも実はすごくショックを受けてるっていうパターンがあると思いますよ。
そんな感じで本日の大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
さあ始まりました、チャリンコタイのコーナーでーす。
久しぶり
というか毎日暑すぎませんか？
本当に暑いですよね。
もう自転車どころじゃない暑さですよ、最近、
ね、
はい、
でもね、さっきもね、阿部先生言ってたように、本当に本当にクーラーないんですか？
だよ。
でその分大学に24時間中23時間いて、なんか寮を取って、
じゃそれはないんだけど、だけどね、これはほら皆さん やんないでくださいよっていう上での話だよ。
はい、真似はしないでね。
こういうさ生活してると、たまに冷房の効いたとか言うとね、ものすごく嬉しいんだよ。例えばどこが嬉しいと思う？そういう生活してないじゃん、みんな。
電車とか。
あ、電車嬉しい
な。コンビニ。
コンビニ。他何だと思う？
でも建物の中入った時の涼しさじゃないですか？
だけどね、盲点があって、ATM だね。
ATM ね。
だから銀行のさ、キャッシュコーナーみたいなシャッターとか降りて夜とかさ使えるじゃん。涼しいんだよね。でも普通のね、私はね、はっきり言うけど、自然を守らなきゃいけないって先生だから、ね、だからさ、こうやってもなんかあんまりにもこうさ、みんながガンガン冷房つけてるわけじゃん、だって夏なんてさ歩ってるだろ、歩ってて車の2人でもすっごいじゃん、そうじゃなくても暑いのに、じゃああえて言わせてもらいますよ、知ってる？
何？
デスバリーってあんなんだよ。
デスバリー、
アメリカに、昔さこうオートバイでさ、そこ走破したわけ、すごいデスバリーっていうぐらい、これちょっと言わせてもらうけど、
なんかだんだん巻き舌にな
ってきて、
アメリカの人がね、こうやってなんか俺そういうなんか地獄のなんとかまでとか、そういうレベルの話をするとき、バリーオブデスっていう言葉を使うわけ、死の谷っていう、そっから来てるデスバリーなんだよ。知ってる？134度だよ。あの華氏か、華氏じゃなくて摂氏、華氏だな。
134度。
そうってことはね、50何度なんだよ。56度だよ。だから本当の話、ニュースで見たんだから、みんなね、 私が昔やったみたいにツーリングでオートバイの何台か行ったんだって、うんうん、あんまりにも暑いから一人死んじゃって、で残りの人もそこで救急車の治療を受けて、うんうん、っていうそんなレベルだよ。だからねこれ一瞬真面目な話だけど、うん、ニュースとか来てよさ、やっぱりね、亡くなっちゃう、ほらそういう人には申し訳ないけど、うんうん、俺冷房使わない人うんぬんって言うとやっぱり外でね、はい、活動してる人が多いんだんだよ。やっぱりさ、まあ大丈夫だろうって思って農作業をしてたりとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういう人がある。でも信じられる？バイクのツーリングで暑くてさ、一人命を残しちゃ落としちゃうっていうんだから、うんうんうんうん、
でもだって、うん、どうぞ。
いやどうぞ。
いやいや、そんな
急に言って
なんで先生が今さ一生懸命どうぞって進めたか分かる？何話したか忘れちゃったかな。
デスバレーの暑さの、
そうそう、
暑さの話ですね。
だけどね、こうあのほら文明から離れたような暮らしをしてると、うん、ね、ほら乗り物だってバイクだから、
うんうん、
なんかねありがたみが分かるというか、
うん、
あ昔のね、あれ一斉にみんなでさ冷房やめて車とかやめちゃったらどのくらい下がるのかなと思ったりするんだよね。まあ日本だけじゃ変わんないと思うけど、
うんうんうん、
でもねあえてなんかね、あ俺先生は動物が好きだから、
そうだった、
野良猫とかさ、うん、もう暑い中で暮らしてるわけじゃん。だからどうしてもね感情的にね、あのなんか熱湯噴射みたいなさ、
うんうん、
だってさ、俺この間銭湯の話ちょっと出たじゃん。これからね宮崎 P がね、
なんか今身を乗り出してきましたね。
これから宮崎 P がね銭湯のね、うん、コーナーを作ろうかって言ってるぐらい、
はいはい、
あれなんだから、
あれなんだから。
だけどさ
ちょっと待ってください。今動物が好きになって、うん、銭湯であれだからって全く繋がってないんです
よ。そう思うでしょ。
はい、
それはところ
どう繋がる
ん
ですか。
まずやっとさ出て、水風呂使って出てくるわけだ。
はい、
そこでさ、ね、冷房の機械があるわけよ。脱衣所のところ、
はい、
そこはもう唯一のっていうかさ、心のオアシスみたいな。そこの的なりであのドライヤーで頭の奥、あれはなんかさ、どうなの小屋敷坊や、犯罪なんじゃないのかな。
まあでもドライヤーの位置もちょっとあれなんじゃないですか、その建物の構造的にそこしかなかったじゃないですか。
いやいや、もうそんな真面目に答えなくていいですよ。
なんかねこれってやっぱりパワハラだよね。なんかね最近ね、でも ねリスナーの皆さんにあえて言いたい、ちょっとねこれからねこの番組をね、大人のラジオ本当に注意して聞いても見てほしいわけと、なんかね小屋敷坊やと大人さんとの間になんかこう連盟ってか連合みたいなこうなんかもうね同胞団。
いやいや、これね、あの収録してる時の席もね、うん、私と小屋敷さんがね、
そうですね、大さん側に座って
両方一緒で、
うん、安倍先生と対峙するという、
そうなんですよね。
なんか最近
いや最近に限らず結構前からだと思いますよ。
そうですね、
違うの、なんかね先生もうね言おうか言うまいか迷ったんだけど、はい、最近なんかほらじゃあ終わってさ、みんなで、あ、お疲れ様でしたっていう時に、うん、なんかものすごく一抹の寂しさが心の中をよぎるのね。
寂しさがあるんですね。
なんか自分だけほら、はい、ね、グループの中にいても、うん、なんか一人だけ一人ぼっちだみたいなさ。
ようやく気がついたんだ
けどね。でもね、暑いよね。
戻ってきた話が。
うん、
暑いですね本当にね。
うん、
前はあの40度とかっていうのはありえないと思ってたけど、
そうそう、
最近はね、それを見てもあんまりこう、ね、ああそうなんだっていう、
うん、だって違うよ、昔夏なんてさ28度とか、
そうですよ、30度超えると、
ね、もうね相当暑いなっていう ね、32、3度
で、スイカを皮で冷やして塩かけて食べたみたいな世界だから。
確かに。
ところがさっき言った温度はだよ、
うん、
56度とかだよ。
そうですよ、
ね、体温がさね、
はい、
体温が36、
6度
ぐらい、7度あったら熱があるわけじゃん、
うん、
そんな
優に超えてるんですよね。
だからなんとかね、いや一瞬真面目な話だ、この地球の温暖化も大きなもんで、これチャリンコタイのコーナーだからやっぱりさ、
うん、
こうなんかこう環境に優しいみたいな、そういうのもあるわけじゃん、
うん、
自転車だから。
はい、そうだから究極は、うん、チャリンコがいいんですよ。
そうなんだよ、
暑さもね、
そうなんだ
よ、車も乗らずに。
そうそう、
みんなで自転車こげば、
だから分かってるなら乗りましょう
よ。そうなんだよ。
とうとう
先生も
自転車に。そうなんだよ。
だけどさ このなんていうのかな、こういう
まだなんかこう逃げようとしてますね。
うん、ね。でもさすがにこんだけ暑いとちょっと自転車こぐの無理だな。
まあ日中こぐと本当それこそ熱中症になってしまうから危ないですよね。
これっつうのはやっぱりね、うん、なんかあのね、長生きした人が言ってたんだけど、うん、こうやってね電車とか乗るじゃん、
うん、
別に疲れてないんだけど、
はい、
席が空いてたら座るんだって。
もうそうなんです
わ、
ね、
かる。ここはね、うん、リスナーの人にもね参考に言ってほしいわけ、
うん、
だからやっぱりねこれからあ喉が渇いたなって思う時はもうちょっと遅いらしいんだ。
あ、はいはい、よく言いますよね、うん、だから喉が渇く前に
疲れをためないで、
うん、
ね、喉も乾かさないで、うん、そうやってあんまりねやっぱりね長生きしてる人ってのは腹8分目とか7分目なんて本当にそうなんだってさ。だからそういうのをねやっぱり心がけてねやっていくのがね。
わかった。
え
そう言いながら最終的には、
うん、
だから先生はね、うん、自転車には乗りません。
いやいやそんなことはないけどさ
無理はしませんっていうオチじゃないんですか。
そんなことはないけどさ、
はい、
まあ、なんかこうそうだからそう何を言おうとしたかやっと今思い出したから。姉さんのね、なんか姉さんはいいキャラクターなんだよ。なんかもうものすごくふざけたことを言ってる間に、
はい、
忘れちゃった話題を思い出すから。このね温度が上がってること以上に大きな問題があるんだよ。なんだと思う。
それ
いやこれ真面目な話だよ。
これ真面目な方ですか。
うんと真面目。チャリンコタイのコーナーだからうんと真面目だ。なんだと思う。いやこれ真剣にうんとね、温度が上がってるの結構大事な問題じゃん、
うん、
ね、気候のなんとかさ、
はい、
だけどねそれ以上に大事なのが今日光に当たっちゃダメだっていうこの話なんだよ。紫外線
がさ悪いっていうね。
あ、はいはい、
でもね何気ない話なんだけど、
うん、
宮崎 P はこんな話はあんま好きじゃないかもわかんないけど、
はい、
でもねあえて言いたいのは地球に生き物がね誕生できた理由は、まあ、温度の話もあるけどオゾン層があって紫外線をブロックできたからなんだ、
うん
うんうん、
だけど、
うん、
このオゾン層が破壊されちゃってて、うん、紫外線が閉じて本当にね私ほらアメリカの情報しか見ないから医者がね言ってるわけ。絶対ね確かに日に当たりたいようなね衝動に変われることあるかもわかんないけど今はもうそういう時代じゃないんだって。
本当に良くないんですよね。
そうそう、だから10時から午後の何時ぐらいまでの間、うん、もう本当に日に当たんないでくださいと。そうするとかねこれでさ温度のことだけの時にね温度のこの暑いなってことを意識した時に思い出してほしいのが、
うんうん、
紫外線も増えちゃってて、
うん、
これってね生物が生きていく本当の最大の条件が人間活動によって破壊されちゃってるってことをちょっと意識しないと、
うんうん、
悪い話じゃなくてね、
うんうんうん、
だから生きていけなくなっちゃうってことなんだ、
うん、そうですね、
もう動物いっぱい消えちゃってるでしょ、
は
い、
周り回って自分たちの首を絞めていると
そういうことなんだ。からみんながやっぱりねいろんなこうやってほら、なんだ二酸化炭素の排出量とかなんとかをさ、
うんうん、
お互いに金で買ったりとかで、
うん、
そんなことじゃなくてさやっぱり節度を持ってさ、
うん、
このぐらいまでっていう風にやっていかない限りはね、うん、本当に生きられなくなっちゃうと思うよね。
うん、
外にいる生き物なんかいなくなっちゃうわけだし、
うん、
暑くなりすぎてカラスが大変なんだって。先生俺アリゾナの大学だったから、
はい、
一番最初言ったのが、うん、未だに俺メールでよくやり取りするわけ、ルーメイトと、
うん、
公園に行ってねあのグラックルズって言うんだけど、まあ、カラスの一種だよ、
うん、
もう黒だからさ、
うん、
暑くてかなわないんだって、
うん、
バテちゃってるらしいから。そうなってきちゃうとさ、さっき言ったのは冗談めかして言ったけど、
はい、
56度の世界になっちゃった瞬間にそれと同じぐらい紫外線も来ちゃってますよっていうことをちょっと考えないと、
これからね私も生きていくますし、さらに下の世代はもっと長く生きるってことです。
そうした時にさやっぱりね動物が生きていけなくなっちゃうってことは人間も生きていけなくなっちゃうっていう、うん、そういうことをちょっと考えないとね、
うん、
これでちょっと一瞬真面目なことを入れないとね。
そうですね、
チャリンコタイのコー
ナー、はい、チャリンコタイのコーナー最後は真面目な話、
はい、
地球環境を考えるということでした、
大人のラジオ。
続いては大人のバンド大賞のコーナーです。進行は大人のバンドクラブの皆さんです。
大人のバンド大賞のコーナーです。ご機嫌いかがでしょうか。岡田真一です。
はい、NPO 法人大人のバンドクラブから参りました足立健です。
はい、同じく敏郎澤真奈美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このコーナーは大人世代のバンド活動を紹介する場として、そして、大人のバンド大賞のエントリー楽曲を募集し発表する場としてオンエアしてまいります。7月1日から募集始まりましたね。
はい、
はい。
2024年度大人のバンド大賞、今年もたくさんの応募をいただいておりますか。
そうですね、ぼちぼちいただいておりますね。
はい、ぼちぼちいただいておりますね、はい。もうまだ1ヶ月は経ってないけども、うん、ね、ぼちぼちということで、今回は7月18日現在までにご応募いただきました中からユニークな楽曲バンドを紹介してまいりたいと思います。まず一発目、こちらからお聞きください。浜松市で、活動しているコーネオさん、娘。これもしかして一番で？
そうですね、はい、
一番乗りですね。
やりましたね。
もう期待を裏切らないコーネオさん、
恒例の一番で、
はい、はい、元会社の先輩です。
はい、もう応募が始まって4分後にエントリーいただきました。
すごい、
ね、素晴らしいです。
すごいな。
送ってきたわけでしょ、電話かかってきたわけじゃないでしょ。
じゃないです、ね、
送ってきたから。そうか、全部時刻が出るから誰が一番出て分かるんですね。
そうなんですね、まあ、今はすごいですね、秒まで出てきますから、ね、
秒まで出てきますか。はい、やっぱりジャストにそう応募ポンって押すとかそれ難しいのかな。4分後とか、
というか午前0時にフォームがオープンした時にやっとフォームが見られるわけですよ、
うん、はいはいはい、
そこから急いで入力して、
そこから入力しないといけないんだ。
そう、入力して送信ボタンを押した時間なんですね。
なるほどね。ということはそれを4分でやって送信ボタンを押したということですね。
すごい、素晴らしい。
小野さん、ご苦労様でございました。
毎年ありがとうございます、
ありがとうございます。続いては函館と東京で活動していらっしゃるタコス、カナタです。
遠かったな、遅かったな、ここにたどり着くまで世間知らず向こうを見ず、わからないことばかりで鈴の音が聞こえてきたよ。耳を澄まし我に返る
2番目。
あ、そうです。
2番目なの、本当に。
そうなんです。
2番目なんだこれ。
たまたまね。
2番目なんです、実は。はい、まあ翌朝ですね、お昼前にいただいている。あ、だいぶ飽きましたね。曲なんですけど。
なるほど、
はい、
ということは始まった次の日の朝午前中に打ち込んで。
そうですね、始まった日の午前中、
はい、お昼前ですね。普通じゃないですか。
普通ですよね。
そうだと思います。
まあ1番手かなと思ったら1番手ではなかったけども。
あ、でもこのタコスさんですね、はいはい、まあ音版でこのバンド大賞のことをお手伝いするようになって、はい、まあ、5年経ったんですけれど、はい、2019年からですからね。まなみさんが、うんうんうん、そうですね、うん、毎年ですね、ご応募いただいていて、うん、北海道じゃないですか、函館で。
函館ですもんね、うん、
で北海道の人たちって結構上手なバンドがあったりするんですけれど、うん、タコスさんも、うん、そのなんて言ったらいいんでしょうね、柔らかいニュアンス の、うん、優しい歌声で、うん、この 北海道っぽいサウンドとはちょっと違うかもしれないなと思いつつ
お聞きいただいてる皆さんどうでしょうか、はい、
優しい感じの曲をいつもいただいてます、うん、な
るほど、次いきますね、
はい、
福岡で活躍されているギターフーパーの52-1また変わったタイトルで52分の1、52の1、住所みたいね、
ちょっと年齢にも関係ありそうな
かもしれないですね。
あ、そうなんですか、うん、
はい、
この方は、
あ、この方はですね、
はい、3番目、
いや3番目ではないんですけど、
3
番目じゃないんですけれど、は
い
はい、歯医者さんでらっしゃって。
そうですよね、
うん、そうなんだ、うん、
で、PR 文を読みますと、
うん、
自分でギターを始めて38年になりますと、
うん、
で38年間こんなに飽きずにやっていけることはギターだけですと、
う
ん、で今回 の, 応募も首から下だけの映像で、うん、ギターを弾いてるところの映像なんですね。これがですね、
うん、
これは歯医者さんの病院の中で撮ってるのかなと思う、診察室かなと思うような背景で、そうですね、
あの椅子に座って弾いてはるんですか。
あの椅子ではないんですけれど、
立って弾かれてましたよ、うん、
あ、なるほど、うん、
その机がですね、机や後ろ のブラインドが診察室のような雰囲気だったので、感じですね、もしかしたらそうかもしれないですね。
休憩時間にこそっと撮ってらっしゃるかもしれない、
うん、そうですね。
これはじゃあラジオは音だけなんですけども、じゃあぜひ YouTube で、ギターフーパー YouTube 弾いたら出てくるのかな。
出てくるかな、ま
あ、分かりませんね、
うん、
あ、分かりませんけど、
まだ応募期間なんで結構限定公開のバンドの方も多いんですよ。
なるほど、なるほど、次はね、神戸と東京で両方で活動されているリュウさん、マン・イン・ナ・レイニー。みんなレイニ
ー、
雨の中の人、リュウサさんって変わった名前ですね。
変わってますね。
流れる砂、そうでもないか、
どうなんでしょうね、
わかりませんね、
はいはい、
リュウサって
ローマ字で
RYUSA、うん、
しかも間にハイフンが入って
入ってますね、
はい
はい、こちらの方去年まで3年グランプリをお取りになった小林ゼウンさん、
うん、
春小林さんから、うん、まあ、ご紹介されて、
あ、そうなんだ、
このバンド大賞の大人のバンド大賞のことを知りになって、
うん、
ご応募されてきたって書いてあったんですけれ ど、
うん、広がっていってるわけです
よ。いや、嬉しい、
ね、嬉しいことですよね、はい、
しかもなんか年の差11歳のコンビ、ディオなんですよ。
リュウサさんは一人ではなくディオなんですね。
そうなんです、
ウサギさんと一緒です。
まだね、結成1年半っていうことらしいんですけど、
うん、
むっちゃくちゃなんか精力的に活動されていて、
うんうん、
いや、何がそんな源になってんだろうって興味が湧きました。
あら、そうなんですね。次行ってみたいと思います。東京のスリースレッズ、ステイホームトギャザー。 僕なんか聞いたことありますよ。
はい、
はい、
スリスレッズ、
はい、
あのハードロックで、
はい、
コスチュームも音もあのハードロックのバリバリ の、はい、あの男性バンドなんですけれど、
スタジオで何か一回撮りましたね。
そうですね、
ね、あのバリバリの格好で、
はい、番組ね、
はい、はい、
あのどこの方でしたっけ、外国の方が、
ボーカルの方でしょ、
ボーカルでね、
どこの神戸の人、
神戸にお住まいなのかな、
ボーカルの方が ね、
うん、はい、
ちょっと今バラバラなんですよね、
うん、
そうですね、うん、で今回あのスリースレッズさん、
はい、
あのちょっとサウンドが、うん、なんていうか明るい感じがするんですね、一応なんて言うんでしょうね、
ガツンっていうハードロックメタルっていう感じじゃない感じの、うん、まあ少し、
あ、爽やかスリースレッズ、
どうでした皆さん、爽やかに感じましたでしょうか
映像も爽やかなんですよ実は。
あ、そうなんだ
あの皆さんの素の姿が、
はい、
あの出ていて、
素じゃないですね、じゃあ普段は普段ハードロックの人は普段でもああいう顔パン履いて素じゃないんだ。
いや、お家であのギターの練習をしてるシーンとかが出てくるんですけど、
映像で、
ええ、それはまあ
そうなんだ、
普通の、 あの格好でした。
パジャマ着てギター弾いてる。
まあパジャマではないですけど、
ね、パジャマではないけどなるほど、で革パンにベスト、革ベストではないわけですね。
そうですね、
病のいっぱいついたベルトとかしてない
ですね。そんなことしてないですね。
どれはそうですか、じゃあ次をちょっと行ってみたいと思います。また東京です。内山昭仁さん、遠来。
見たこともない雷鳴だ、きっと近くに落ちたんだ。僕は窓まで走って次の落雷を待った。一撃はあの時だけで、遠吠えは雲の中、閃光の輪だちだけが僕の目の奥に残った。見たふりをしたんだ、誰も気づい
て。これはソロ。
そうですね、お一人で、
はい、
ベッドに置いてあるギターを、
うん、
おもむろにこう抱えて歌い始めるっていう、まあ、そういう応募
映像、ね、
動画でした。はい、
なるほど。
オリジナル曲のギター弾き語りっていうので、
うんうん、
実は僕もそういうことやってたりもするので、なんかすごくこう、はいはい、共感して、いいなっていうふうに思いました。
なるほど。
歌自体はこう、はい、なんか大人になって若い頃を振り返るような内容なのかなって思いながら聞かせてもらったんですけど、
ね、
はいはいはい、とてもなんかいい感じで落ち着いて歌い慣れてらっしゃる感じでしたね。はい、
なるほど。またと続きます。東京、ロッタラブ、アークークー。
本当ですね、
そうなんですよ ね、
ね、
これ、うん、アークークーってあの読み仮名書いてありますけど、
うん、
これ多分英語で発音したらアークークーって感じですよね。
そうなんですか、ひらがなで書いてあるから
結構そのままな感じがしましたけど、
ひらがなで書いてあるから、まあ、英語での意味はどういうことなんですか
合うってあのびっくりする看板、はいはいはい、でクークは分からないですね、これ韓国語ですかね、何でしょうね、いや
分かりませんよ、ひらがなで書いてあるから、
あの、うん、こちらのバンド日本と韓国とアメリカの多国籍バンドなんですね、
はい、
うん、
いいですね、
おじゃあどれかの言葉かもしれないと、
かもしれないですね、なるほど、
多国籍バンドなんだ、で活動は東京でしてらっしゃる、
東京中心に、
なるほど、
でこのボーカルの方が、うん、まあ、YouTube 見ていただくと分かるんですけれど、さすがコスプレイヤーって感じ の衣装で、歌ってらっしゃいますんで、今回このアークークーのこの曲、うん、なんか大人のバンド大賞では本当に珍しいなと思う、
うん、確かに、
うん、タイプの曲で、いわゆるクラブミュージックみたいな縦乗りの、
かかってましたね、
そうですね、うん、なかったですよね今までね、
うん、なんかねこうエレクトロポップなんだけどアンニュイな感じがして、うん、確かに僕も珍しいかなって思いながら聴かせていただきました、
なるほど、じゃあもう一個最後かな、
今日ご紹介するしたいなと思った、ね、はい、今日の最後ですね、
はい、なるほどね、こんだけしか応募してないというわけではありませんが、
もちろんもちろん、はい、たくさんの中から選ばせていただきました、
はい、山形から応募、チップスリップス、チケットトゥートゥモロー、明日への切符、
そうです ね、
ね、
はい、いやまさにこうなんか前向きな感じの気持ちいいロックナンバーだなと思いました、
うんうんうん、そうですね、
はい、なんか元々の結成は、はい、オリジナルメンバーの結成は2012年にベトナムのハワイで、
ハノイ、ベトナムのハノイ、
あ、ベトナム、そう、ハノイハワイじゃないごめんなさい、
ハワイはない、
はい、確かに、はい、ハノイで結成されたバンドだったらしいんですけれども、はいはいはい、途中メンバーの入れ替わりがあって、はい、今のメンバーにトリオになったのは今年の2月かららしいんですけれども、なんか面白いなと思ったのはそのエントリーシートに書かれてたので、うん、オリジナルなので、うん、100点満点がないと、
うん、
こうなんで作り上げていく楽しみがオリジナル曲にはあるっていうようなことを書いていて、ああよくわかるなと思いましたし、内容が本当なんか自己肯定するような、うん、ロックナンバーだったんで、うん、なんか心地よく聴かせていただきました。
インターナショナルのメンバーがいてるというわけではない、日本の人たち、
基本今はもう日本の方みたいですね、ハノイで結成された時も向こうにいらっしゃった日本人の方で結成されたようなことが書かれてましたよ、う
ん、なるほど、
はい、
ハノイって結構日本人多いんですよね、
あ、そうなんだ、
うん、仕事でハノイ駐在の人たち結構多いので、そういう中からね、
ギターなんかも作ってたりするんですよ、
あ、そうなんですか、
ベトナムでね、で割とね、まあ、メーカーのギターをその現地生産とかっていうのもあるんですけども、割といいギターが最近出てきている、うん、この間楽器屋さんに行ったらベトナムのギター弾いてみますって言われてね、弾いたんですけど、
そうですか、
すごいいい感じのギターでしたね、まあ、でももうベトナムとは関係ないですねこの山形ですね、これ
は、はい、
はい、そんな、あ、いくつかを8つ紹介したんかな、
そうです ね、
ですね、
はい、ね、まだまだ、紹介しきれないんですけれども、うん、ぼちぼちと紹介する機会もあるし、うん、あればまた紹介していきたいと思いますが、
はい、
ここで皆様への お知らせです。またライブあるんですよね、
はいはい、先日関西で、昨年の大人のバンド大賞の受賞バンドによるライブ、はい、イベントを開催してきたんですけれども、
はいはいはいはい、
9月の15日は、はい、今度は、
はい、日曜日かな、
日曜日のお昼間なんですけれども、はいはいはい、今度は去年の大人のバンド大賞を受賞された東日本のバンドを招いてのライブイベントを、
は
い、下北沢、東京下北沢のおとくらさんで、はい、開催させていただく予定です、
はい、大人のバンド大賞受賞バンドによるライブ、
はい、
2023年の受賞バンドですね、
はいはい、ちょっと細かなことは、はい、ぜひ NPO 大人のバンドクラブのホームページをご覧いただければ嬉しいです、
はいはい、よろしくお願いいたします。
観覧のお申し込みをもう受け付けておりますので、はい、どうぞ
見に来た人もそれに書、ね、けばいい、はいはい、ということですね。ぜひぜひ皆さん見に来てください。9月15日です、それともう一つ応募始まってますね。これはは
い始まってます、
はい、じゃあ募集担当
はい
敏郎さんお願いします
はい、大人のバンド大賞2024年、
はい、
応募受付絶賛受付中でございます。
はい、はい、
ですね、はい、ウェブ応募と様子応募の2種類がございますので、はい、どちらか片方でお申し込みください、
はい、
詳しくはラジオ日経大人のラジオのホームページ、
はい、
または、NPO 法人大人のバンドクラブのホームページに応募要項と書かれておりますので、はい、そちらをご覧になってください、
はい、よろしくお願いいたします。今だいたいもうチラシとか作らずにみんなそこを見て応募してきてくれはることが大半ですよ ね、 ね。
そうですね、もう、うん、もうデジタルです ね、
ね、
うん、紙のは作ってないです、
ね、あの紙のチラシ作ってもね、あすいませんちょっとじゃあそこ置いてくれますって言ってね、パチって写真撮ってね、ありがとうございますって、
はい
はい、
そうですよね、
作らんでもええんちゃうかと、
うん、
最近はあの QR コードとかの方が大事なんですか ね、
そうですね、
ね、なんとか世の中についていっておりますが、いつついていけなくなるか
まだまだ大丈夫です、
はい以上、ここまでのご案内は大人のバンドクラブの
足立でした。
敏郎沢でした、
岡田でした。ありがとうございました。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ、
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。ここでね、うん、またね、多くの皆さんからなんかコメントが届いてますんでご紹介したいと思います、はい、
そうなんですよ、あの安倍先生のファンですという方がね非常に多くてですね、
すごいたくさん、
そうなんですよ、
羨ましい、
はい、ちょっと紹介させてください愛知県にお住まいの方ですね、安倍健人先生のファンです、当然初回から全て伺っています、
すごい
すごいですね、大人のラジオで AI に特化した話を各番組で聞いてみたいです、これからも応援しています、スタッフの皆さんもお体ご自愛くださいと、
うん、AI、ね、
AI、うん、特集してくださいと、
ちょっと考えときましょう、
そうですね、はい、AI について勉強しなきゃ、
AI
はい、先生落ち着いてください、
たえ姉さんはどうですか、
はい、私からも、ね、でも本当すごいたくさん来てますね、なんかやっぱりいろいろと皆さん書いてくださってるんですけど、私が気になったのは、兵庫県からいただいたすずめのお宿さんから、
うん、
大人のラジオ番組は本当に良い番組ですね、皆勤賞とはいきませんがほとんど毎週のように拝聴しています、取り上げるジャンルも様々で他にはない違った角度からの掘り下げに毎回感服しています、どうかこれからもブレずに続けてほしいと願っています、
ブレブレなんだけどブレずにって言ってもらうとなんか嬉しいね
はい
ブレずにその他にもたくさんいただいてまして、トン吉さん千葉県にお住まいの方ですね、安倍先生の独特の語り口とタエ姉さんの掛け合いが毎回楽しみです、ラジオを拝聴して凶悪犯とはどういう人物像なのかとても気になりました、毎週こちらの番組を拝聴していますが自分の知らない世界や気づきを得ることができるので助かっていますと、
うーん、
いただいています、
うわ、
掛け合いはしてるつもり全くないんですけどね、
パワハラ
自然と素敵な掛け合いになっている
いやいやいや、
自然とパワハラ、
はい、じゃあ私からはもう一方、岡山県のママカリさんからです、私の娘は、女の子1歳2ヶ月を子育て中です、この本を読んで子育てに失敗しないよう助言しようと思いますと、ね、この方安倍先生がいつもおっしゃってた幼少期の、
うん、ね、親子関係の大切さ、親子関係が
本当に大切の、うん、多分よく分かってくださってる、
そうだね、
感想だと思いますね、
そのね、3歳までの間にね、うん、十分愛情をかけてあげるとね、
うん、
とても大事でね、抱き癖がついちゃうなんて嘘だから、
うーん、
もうね、泣いたらすぐ行ってね、世の中は安心な場所なんだよっていう、もう十二分に愛情をかけてあげると
泣く回数も減ってくるっていうことですからね。
まさしく一番の信頼関係をちゃんと親子で築くと、
そうそうそう、とても大事なことですから参考にしてくださいと、
はい、はい、皆さん本当にねたくさんあの紹介しきれなかったんですけど、うん、お便りありがとうございました、うん。さてこの番組では皆様からのご意見ご感想疑問質問健康歯科曲のリクエストなどをお待ちしております。今後も歴史コーナーチャリンコタエのコーナー健康歯科のコーナー社会病理のコーナーゲストのコーナーなどいろいろなコーナーを織り交ぜお送りしてまいります。各コーナーに関する疑問質問などどしどしお寄せください。
それではお時間となりました。お相手は私安倍賢人と
小屋敷翔吾と
人とたえでした。
それでは次回の放送まで。
さようなら。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。